21節の21章25節は夜がないと、22章の5節にも繰り返されています。夜はもはやない、ね、夜っていうのはお昼間って夜が来るんだけども、その夜がないのかなって、そうじゃなくて夜が象徴する暗闇がない、闇の世界はもはやないんだだから太陽や月の光もないんだ、ないんじゃなくていらないのだと。この都は神様の栄光が満ちているので、都を神の栄光が明るくし、太陽や月の光も必要がないんだ。夜がないので門が閉ざされることもないんだ。平和や争いがない、ないんだと。警戒することもないんだ。自由なんだと、まあ、いろんな表現の仕方をしておりますが、まあ、ないものを数えながらですね、地上にこんなものがあってほしくないというのが、天井にはそうなんです。もはやないんです。過ぎ去ってしまったんです。そういう意味で素晴らしいところなんだと言って。そして注目したいのは22節です。21章の22節です。ここには、私はこの都の中に聖女がなかった。聖女を見なかった。今日ここをちょっと学びたいと。聖女って何ですか、皆さん。神様が臨在される場所ですね。神様がそこにおられるところを聖なるところとしました。ヨハネは完成された神の国の都には、この、なんと聖女がないんですよね。聖女がない。聖女がなければ神様とお出会いすることができないんじゃないか。神様の臨在に触れ、神様を礼拝する、そういう聖女がなければどうしたら神様にお出会いし、神様を礼拝したらいいのかという、私たちの地上からはそういう疑問が残ります。実は人間というものはエデンを追われてから創世記1章2章です。人間は神とお会いし、神様を交わるところの場所、住まいを失ってしまったんです。エデンから追い出されたんです。神様と親しく交わることなく断たれてしまったんです。神様は人類の中からアブラハムの子孫を選び、神の民として、そしてある時モーセを通してアラノにおける神の幕屋というのを作られた。神の幕屋、この幕屋の中にそして聖女を設けられた。これが地上における神の臨在の場所だったんですね。そしてこの幕屋の中にご自身を神様表せなさいました。栄光が満ちたんですね。ですから民は祭司を立てながら、生贄を下げながら、幕屋の中に臨在する神様に礼拝を捧げた。そして神様と交わったんです。神の幕屋の聖所こそですね、民がこの地上に向いて神様とお出会いする場所だった。やがて時代が進んで、ソロモンはダビデの石を継いで、壮大な神殿を今度は建てます。神殿です。幕が移動する神の礼拝場所であります。神殿ってのは定住の大きな礼拝場所ですね。神殿の中心はやはり聖女です。そこに神の臨在があるわけですね。ですから人間は神の幕が神殿の聖女のある神の前、罪のための生贄を捧げて、神に近づくことを許され、神様を礼拝し、神様を交わることを許されたんですね。これが旧約聖書の時代の神の礼拝、神との交わり、それが聖女を通してです。聖女の中にあるこの幕屋の中に、天幕にあるいは神殿の中に、聖女の中にあっる神様を礼拝したんです。しかしイエス様が来られた時に、十字架によって永遠の贖いと復活が成し遂げられ、神殿の聖所の幕が神様によって断ち切られたこと、真っ二つに幕が、その聖所、神殿の幕屋が裂かれた。神様と人間を隔てる幕屋が裂かれた。イエス様の十字架の贖いによって聖所の恵みによって、私たちは大胆に聖所の中に入っていて、神様の交わることができ、神様の礼拝することができるんですね。神様は御霊を注いでくださって、聖霊によって、霊と誠によって、いつでもどこでも神様を礼拝するという、そういう世界が、恵みの世界がイエス様によってもたらされたんです。 神の国が一部来たんです。それだけありませんよ。復活されたイエス様の聖霊によって私たち信じる者のうちに聖霊を注いでくださったわけでありますが、今神様の神殿はなんと私たちの体なの。私たちのうちに神の霊を宿し申し上げる。私たちは私の信じる者のうちにいます聖霊をあがめながら神様を礼拝するものとさせていただいているんですね。皆さんご存知でしたか、ね、私たちは生ける神の宮である。神が奉仕になっている私は彼らの間に住みかつ出入りをする。第2コリント6章で通読で学んだところですね。驚くべき恵みが私たちのうちに与えられているんですね。別の言い方は、この土の器の中に私たちは宝を持っている。このくすべき素焼きのやがてボロボロになる欠けてしまうひびが入ってしまうこの肉体のうちに宝、精霊、精霊によって神を宿している。皆さん聖書はそう言っているんですよ。精霊によって私たちのうちに神様が来てくださることによって、神の国がすでに私のうちに霊的な姿ですでに来ているということを申し上げておりますが、イエス様に言われました。神の国はあそこにある、ここにあるというんじゃなくて、あなた方のただ中にある、そのことなんです。どうぞそのことを私たちは意識しなきゃいけません。気づかなきゃいけません。こんな私のうちに主が共にいてください。聖霊って私のうちに共にやっていてください。だから私たちは体を整え、生活を整えなきゃ、ふさわしく整えなきゃならないわけですね。神の国は飲み食いじゃない、義と平和と聖霊における喜びとである。この聖霊に満たされた時に私たちは本当に喜びがある、平安にあふれます。そこに神の国が来ています。しかしこのような驚くべき恵みをいただいておりますけれども、私たちのこの体は不完全で弱く、肉のしがらみが残っておりまして、罪を犯す可能性もあるわけです。失敗もするわけでありますが、だから私たちは完全な姿でこのような恵みを与えられながらも神様の臨在をお迎えできていないということもまた承知しております。パウロも自分が肉体を持っている限り神様とは少し遠いということで、完全な完璧な交わりできてないということを告白してますね。だからこそ私たちも肉の体を持ち、この世のさまざまな悪しき者のせめぎ合いの中でうめきながら、聖霊も私のうちにいてうめいていってください。うめきながらどうなんですか、神の国の完成、この体が贖われることは間違うんですよ。反省をします。それが今の私たちでありますね。この神の国にはヨハネが見せられたその神の国の完成の姿でありますが、幕でも死んでもないんです。私たちの不完全な肉体は神の宮とされることももはやここではありません。どういうことなんでしょうか。それは22節、神と子羊がその聖女そのものなんだと書いてあるんですね。全能者にして主なる神と子羊がその聖女なのである。幕や神殿は必要ない、私の体の中に主をあがめていくという、そういう限られた聖女の宮としての聖女でもない。完成した神の国では神と子羊とか、その聖女そのものとして、私たちはそのおかげ、目の当たりにその方を拝し、その方をその場で礼拝する。人は神と一つにされ、私たちありのまま清めで完成された姿の中でありのままで神様と共により、神様をあからさまに拝す、神様に近すぎ、神様と豊かに交わることができるものとされるんだということですね。第一コリントの13章、愛の章の一番最後に出てまいります。私たちは今や鏡に、今は鏡に映して見るように、おぼろげに見ている。 ね。鏡、その当時の鏡は聖堂、聖堂を磨いてる。だからぼんやりしてるんですよ。うち、私と、牧師館のあの、お風呂場の鏡をぼんやりしてるんですね。一生懸命 水かけながら、こう、石鹸こすりながら、ひげ剃ってるんですけど、聖堂の鏡みたいなっていつも思うんですけど、ぼんやりしてる。だけど、その時には、あからさま、神様を拝する。その時は顔と顔を合わせて見るであろうと、そのように書いてあるんですね。なんてことでしょうか。縁の神の都、完成された神の国という、その栄光を祝福に預かるという、私たちはまさにその前味といいますか、聖霊によって私のうちに来てくださっている霊的な神の国を確認しながら、その恵みに生かされながら、それがさらに完璧な形で完成される神の国を待ち望んで、私たちは今生かされているんですね。大切なことが一つあります。